共に瞑想を。今夜は第23回目の配信です。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日は前回に引き続き、愛と死の真実から煩悩の章の後半73ページから78ページを読まれ、その後大家富吉のメッセージを受けることについて、その質問に答えていきます。最後は皆さんと共に大家富吉に向けて瞑想してまいります。
こんばんは、塩川佳代です。それでは今回、前回に引き続き、愛と死の真実、煩悩という箇所の残りの部分を読ませていただきます。ページ数は73ページです。前回は、煩悩は断ち切るものではなくて、自分の中で解き放していくものだ、というところまで読ませていただきました。その通りですね。煩悩は断ち切るものではなくて、自分の中で解き放していくもの、その解き放していく方法を私たちは今世、学んでいます。煩悩はいわゆる肉体を持った私たちの本能です。しかし、本能のなすがままでは社会が成り立ちません。社会が成り立たないということは、私たちは心を見る場を得られないということですから、決してそういうふうにはなっていきません。そこで私たちは他の生き物とは違って、理性というものも同時に備えています。煩悩を抱えた人間は、理性を上手にコントロールして、一方では自らの学習能力を高めながら、時の変遷とともに複雑な社会を作っていきます。その中で、心を見ることをやっていくというのが、私たち人間の本来の姿なのです。しかし、何度も言うように、人間は愚かな生き物です。実際には、諸刃の剣を自分に用意しておきながら、その剣でもって自分を殺してきたのです。自分を殺す剣を自分で用意する。味方によっては愚かです。そして、それほどの覚悟というか、思いを込めて私たちは生まれてきたと見ていけば、私たち人間というものはすごいと思いませんか？一つ間違えれば死です。自分と差し違える覚悟がなければ本物は見えてこない。私は今そのように感じています。人間の煩悩、欲のエネルギーが様々なドラマを生み出していくことは、どなたもご存知のはずです。そのエネルギーの渦の中に巻き込まれて、幾度となく失敗してきた人間が、今度こそはとその中に身を置きながら、心を見ることをやっていこうとしたのが今の時間なのです。過去には、心を見るということがわからなかったから、ただ煩悩を滅却すれば悟りが得られるなどという間違った風潮に流される人も出てきました。文献では確かに高僧、瞑想、悟った人、愛の人となっていても、果たしてその人たちの中から本当に煩悩というものが消え去っていったのでしょうか。その人たちはご自分のことをどのように感じておられたのでしょうか。そして今その人たちはどのように存在しておられると思いますか。永遠の命、永遠の自分を自分だと知って、その時の肉体を捨てたわけではないと思います。その人たちと実際に出会わなくても、ふっと思いを向ければ、自分の心で感じられる、その能力が私たちには最初から備わっていると言いました。文献に頼らずに、また人から聞いた話を鵜呑みにしないで、自分の心で感じることをあなたもやっていきませんか？ しかし、早とちりは禁物です。自分たちに備わっているものを研ぎ澄ます。それにはまず、自分の心を見ることを始めていかなければならないのです。自分の心を見始めることが、自分に備わっているものを研ぎ澄ますことにつながっていきます。本来、自分たちが持ってきたものを、本当の意味で正しい方向に使っていかなければ、それは、諸刃の剣だから、自らを殺していくことも、往々にしてあることを知っていかなければなりません。今回も一つメールをいただいています。少し読みます。大家留吉に向ける瞑想を行っていると、たまに心の中からメッセージらしきものを言葉で感じることがありますが、大家先生の病室にてのホームページにも、大家留吉のメッセージを受けられるのは、種水のレベルが9以上の方じゃないと受けれません。厳しく検証してくださいとあります。私はというと、まだまだそんなレベルでもないし、そこの底のずっと奥底に向けると、私を操るブラックのエネルギーがあることも感じるので、伝わってくるメッセージも、どうせ偽物だと思ってしまい、流してしまいます。でも、こう書いていて、これも冷たいなという思いが出てきます。実際のところ、このようなメッセージらしきものを感じるとき、どのように扱ったらいいのでしょうか。メッセージ云々に関係なく、ただそのときに出てくる思いを見ていけばいいのでしょうか。どんなときも、ただお母さんのぬくもりだけを心に広げていく方向に進んでいけばいいのかなとも思えてきます。というメールです。瞑想して、心の中に何かメッセージらしきものが伝わってくる。それは、大家留吉のメッセージであるかどうか、その真偽のほどは少し横に置いといて、自分の中から伝わってくるメッセージというのを大切にしてください。それは、あなたにとって、その時のあなたにとって一番、適切なものだからです。大切なのはその伝わってくることではなくて伝わってくるもの、あなたがあなたに伝えているメッセージを、素直に、受け取ってください。素直に受け取ってそれを実践してください。例えば、お母さんの反省をもっとしてくださいとか、そういう、例えばそういうことを伝えてきたなら、そういう方向にあなたの学びの参考になるように、実践をしていくということが、大切だと思います。もちろん、大家先生は、種水のレベルが9以上の方じゃ出ないと受信、本当に大家留吉アルバートのメッセージは受信できないと、言われましたので、それはその通りだと思います。波動の問題なんですね。文言ではありません。そして、大家留吉アルバートのメッセージ、まあ、それぞれの心の中から上がってくるもの、その思い、先ほども言いましたように、そのメッセージが大家留吉アルバートのメッセージであるかどうかを重要視するのではなく、それはちょっと今横に置いといて、自分の学びの、参考にしてください。そのことに重点を置くというか、その方向に、メッセージを活用していただければいいと思います。ですから、その自分が受けたメッセージは自分のものです。あなたの、学びの、参考にできるものであって、私はこれこれこういうメッセージを受けてるよと別に人に、 取り立てて言うこともなく、まあそうした時の自分の心を見ていけば、どういう波動を流して、そういうことを言っているのかとか、まあ心に感じてこられると思います。そして最後に書かれているように、どんな時もただお母さんのぬくもりだけを心に広げていく方向に進んでいけばいいのかな。その通りです。メッセージは波動なんです。そのメッセージを受けた時のあなたの心の中にどういうような、波動が広がっているか、嬉しいのか、優しいのか、温かいのか、それとも、厳しいのか、上から物を申しているのか、まあ、いろいろ自分の心で感じられると思うんで、メッセージを受けるということよりも、その波動を、メッセージを受けた時の波動を検証していただきたいと思います。それでは、今日も、瞑想をして、終わりたいと思います。それでは、大受け止め基地に心を向けてください。今、あなたにとって必要なメッセージ、あなたの心に響いてくるメッセージを大切にしてください。